ツインテルと
ユリアの
リュウとシンクロ。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ハピネスメッセンジャーついてると、
ドラゴンメッセンジャー橋爪ユリアの
リュウと
シンクロ
始まりました。
始まりました。ね、前回に続きましてね、
はい、
はい、コラボ
企画でございます。
企画でございます。
はい、そしてまたゲストに来ていただいてます。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
池地メッセンジャーの鶴巻です。
池地メッセンジャー誕生。
メッセンジャー誕生みたいな。
嬉しい。いいですね。
メッセンジャー3人で
お送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、番組また2回目がスタート
しております
ね。
ね、まあ、前回聞いてない方もいらっしゃるかと思うので、はい、やっぱり自己紹介からですかね。
いきますかね。はい、はい、そうしましたらユリアさんから。
私ありがとうございます。はい、ドラゴンメッセンジャー橋爪ユリアと申します。はい、リュウとおしゃべりという番組を、日曜日の23時からオレンジチャンネルの方でさせていただいております。私はね、見えない世界のリュウとおしゃべりができるので、そのリュウさんからのメッセージをお届けするというね、ドラゴンメッセンジャーという仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ次に鶴さん、お願いしてよろしいですか。
日曜日のですね、グリーンチャンネル13時半から自分磨き池地クラブという番組をやってます。鶴さんこと鶴巻達也です。ですね、もうお二人には龍にすっかりもうね巻き込まれて、前回も、また秋の10月も、ゲストに呼んでいただいて、今日もありがとうございます。
こちらこそ。こちらこそでございます。
はい、最後にですね、私ハピネスメッセンジャーついてるの自己紹介させていただきます。私は、夢の種放送局グリーンチャンネルで毎週月曜日21時半から22時、夜の9時から10時ですね、夜の9時半から10時までありがとうシンクロという番組をお送りしております。私は宇宙からのメッセージと言われるシンクロニシティを見つけたりすることで、日々の生活に幸せと楽しさを増やす活動を応援しております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
このメッセンジャー3名でまたやっていきたいと思います。
はい、いや嬉しいですね。池地メッセンジャー
いいですね。
めっちゃいいです
ね。どんなメッセージを。
でもこの鶴さんと同年代の方に向けて、やっぱりそのメッセージを伝えてるってことは、もうそこがもうすでにメッセンジャーじゃないですか。パーソナリティ皆さんね、メッセンジャーでいらっしゃいますよね。自分の思いをやっぱ言葉で伝えて、
そうだね、
電波にね乗せて世界中で聞けるんですもんね。
そういうことですよね。
夢の種放送局インターネットラジオなのでね、すごい素敵ですよね。そう考えると、で第1回目に関しては龍のことをね、いっぱいお話
いっぱいお話ししましたね。
リアさん
ノンストップで
お伺いしてたいたんですけども、こちら今日お送りする方は龍と先生術についてもうちょっと お話していこうかなと思ってるんです。
すごいやっぱりシンクロがねすごく多かったなってね。さっきシンクロニティって宇宙からのメッセージだったんですね。
そうなんですよ。
やっぱ宇宙とかね、竜とかね、やっぱりすごくね、占星術もね、すごくなんかやっぱりつながりがあるんでしょうね、きっとね。
そうですね。私がそのシンクロニシティっていうものを発信するきっかけになっていったのが、占星術の中で取り扱う中の一つ、月星座っていうところだったんですよ。で、月星座ってじゃあ何ですかってとこなんですけど、皆さん自分の星座何ですかっ って聞かれた時に絶対答えられるでしょ
う、うんはいはい、そうですね大体ね、
はい
う
ん、ちなみにユリアさん何座さんですか。
私双子座です。
双子座さん、鶴さんは。
僕天秤座。
天秤座って言えるじゃないですか、うん、ちなみに私双子座なんですけど、うんうん、そうここ3人集まってあの風の星座のね、うんうん双子座と天秤座、
うんうんまあ、あ僕ら
そうなんです
風の星座
なんですよ。だからあのなんかすぐ仲良くなれるっていうか、うんうんうんうん、っていうところはすごく大きいかなって思うんですよね、で今話したこの星座は太陽星座っていうものになるんですね。
太陽ね、
うん、占星術ってその太陽だけでなくお月様あと水星火星木星とか、うんうん、10天体で詳しく見ていくんですよ。基本的に
生まれた時にそのどこに入ってたかみたいなそんな感覚ですよね。
はい、
なるほど。
そうなんです。十二星座のお部屋があって、うん、そのお部屋のどこに何の惑星が入っていたかっていうのが、
そういうことなんだ、
うん、そうなんです。そういうのを全体を見ていくのが占星術なんですよね、でその中の、まあ一つ抜粋したのが、まあ、みんな今お話ししてくださった星座太陽星座っていうところなんですけど、そこからまた違う角度で見たのが月星座。
月星座、うん、生まれた時にお月様がどこにあるかってそんな感じ、
はい、
なるほど。
生まれた時自分のお月様、あ、生まれた時お月様は十二星座のどこにいたかっていうところなんですが、私の場合は射手座にいたんですね、
うんうん、
でお二人の月星座を調べましたところ、うん、鶴さんも射手座さんだったんですよ。月星座で、ユリアさんは月星座双子座さんなんですよね。太陽とお月様
両方
同じ、
ね、そう双子座にあって、だから双子座ってじゃあどういう星座ですかっていうと、やっぱコミュニケーションの星座と言われていて、うん、あのお役割としてはやっぱ伝えることが
やっぱりね、仕事なんだ。だからドラゴンメッセンジャーみたいなね、
伝
職だ、伝えることをね、やってるんですね。
だからあのユリアさんがメッセンジャーっていう言葉を使ってらっしゃるのって、本当にあいい、あ先生術を のいいエネルギーを使うとこういう方になるんだなっていうのがね、
なるほど、
わかるんですよ。しかもユリアさん、あの水星っていう惑星も双子座に、
うん、そうなんです
で水星も、水星っていう惑星はあのやっぱりコミュニケーション伝達、双子座の守護星って言われているので、
な
おのことをこの伝える力が強い
とか、じゃあメッセンジャーになるために
そう
地球に来たみたいな。
そうです、そうです、そうです。
伝えることがあるから地球に来てるみたいな、
う
ん、そんな
感じ。私言いたいことがあるのっていう、
そうだった
あ、言いたいことだけじゃないんですよ、伝えることなんですよ、
うん、あそう。でもね、それすごく分かる。なんか伝えなくては伝えるっていうことをすごく、ね
うん
うん、意識してるかなって。
そう、なんかね、ただ言いたいだけの人だとまた違う星座のエネルギーになるんですけ ど、伝える伝えたいっていうところのエネルギーを上手に使うのはやっぱ双子座さん。
なるほどね、うん、そう、私講座とかでも講座の先生とかだと教えるって言うじゃないですか、うん、でも私、はいはい、教えるという感覚が全くなくて、うん、このことを伝えなくちゃみたいな、うんうん、その感覚がすごく強いんですよね。
なるほどね。
それはそこから来てるんですかね。
そうだと思います、うんうん、この配置を 見た時にね、あメッセンジャーもうなるべくしてなった方だと、
なるほど。ドラゴンメッセンジャーもね、私実は商標を取ってるんですけども、うんうん、それも取った時は特に何も考えてなかったんですけど、うん、本当にじっくり考えたわけじゃなくて、なんとなく出てきたこと、なんとなくって言ったなんですけど、うん、そういうね、こう、まあ、言葉というかそんな感じだったんですよね、うん、
ですよね。私あの特にこう意識してハピネスメッセンジャーっていうのをつけてたわけじゃないんですけれど、うん、やっぱり自分がそのさっき太陽星座双子座なんですよってお話しさせていただいたんですが、木星っていう惑星も双子座なんですね、うん、じゃあ木星ってどういう惑星なんですかってなると、宇宙一の大吉星なんですよ。幸運の星、
幸運の星、
そう、あそうなん
だ、ラッキースター、
ラッキースターなんですよ。なのでそれが双子座にあるっていうことはやっぱり私も伝えるっていうところがポイントになってくるでなった時に、あ、うん、メッセンジャーかなーって思えたのは、愛知県岡崎市に住んでいる時に、うんうんうん、あの数字の444っていうところからメッセージをいただいて、うんうんうん、それなんだってなって言うと、 444っていうエンジェルナンバーは、うん、そうあって宇宙、うん、天使が応援してるっていう数字なんですよね、
うんうんうん、
でその後に私白がカミングアウトして赤い口紅が欲しいと思ったんですよ。で何がいいか分かんないけどシャネルは、うん、あの地震の、うんうん、あの溢れてる星座獅子座のエネルギーが強いのでやっぱそういう強さが欲しいと思ったんで、うん、シャネルの口紅にしようと思ったんですよ、うんうん、で赤いの探してた時に444のナンバーの赤い口紅があったんですよ。で、ね、
それはすごい、
ね、それはすごい。
そうでね、その名前がガブリエルだったんですよ。
おすごい天使じゃないですか。
だからなんかガブリエルってシャネルさんのお名前らしいんですけど、
そうなんですね。
そうなんだけども天使なわけですよ私の中で、
うんうんうんうん、
だからあもう天使の応援が入ったって。でガブリエルとそこでご縁ができて、うんうんうん、じゃあガブリエルってどういう天使さんですかってなった時にあのマリア様に受胎告知を、うん
ですね、
うん、お伝えした天使さんなんですね。やっぱこなのでガブリエルさんもメッセンジャーなんですよ、
うんうん、なるほど。
そうで私あじゃあメッセンジャーにしようって思ったんですよね。
すごい、もうそれこそ本当にシンクロの、
うん、
シンクロな嵐に近いですね。
そうそうなんです、
シンクロな嵐みたいな。
そう
シンクロは宇宙メッセージです。
そうなんですよ。っていうところからこういうシンクロってこう、ね、あの共感してくださると、うん、おーって お,、ねうんうん、おっしゃってくださったりすごいね鳥肌立つよとかって逆に私が教えできることもあるので、うん、これこういうことなんですよって、うんうん、宇宙からのメッセージってこういうことなんですよって、みたいなところを、うん、あの共感していただけるようになるとやっぱね嬉しいですね。私も ね
楽しいですね。いろいろ学びました
いや本当そうなんですよ。だからここでね双子座と射手座のこのバランスが3人で取れているっていうのが ねすごいと思って、
ねまあ、ぶっちゃけ年齢も違うし、うん、多分すまあまあ、神奈川なんでねすごい遠いところに住んでるわけではないけども、うん、まあそんな共通点ないですよね。
ないですね
実は、うん、実はあまり共通点ない、う
ん、確かに
僕なんか全然スピリチュアルじゃないから全くない、
ね、本当に共通点ないんだけどなぜか、ね、これこそシンクロみたいな感じでね。
そうですね最初のねその3人で番組の枠をいただいた時に、うんねねうんなんだろう、
なんだろう ね こうなるとは思わなかったですよね。
本当、
ね、
そう、う
ん、すごいですよね、
う
ん、
でもこうやってキュッてあの関係性がすぐ縮まるっていうのも、うんうん、やっぱりこの星座由来 の, あ の, その風の時代にだからこそ
それはあるかもしれないですね。
そあのその太陽星座が風のエレメントって風の、ね、由来力が強い私たち、しかもその月星座の射手座双子座って学びの、
うん
星座なんですよ。
なるほど、ね、
学ぶのが好きな星座、うんうん、伝えることもそうなんですけど、うんう
ん、なるほど、うん、なんか一緒に何かねこういうコラボやってみようとか、
そうそうそうそう
一緒に何かをね、うん、生み出そうとかってねそういう感じになっちゃうんですよね。
そう、うん、そうだからこの3人が集まると、うんうん、え何を話そうか何をじゃあ今回伝えてみる、うん、とかっていうところになるじゃないですか、うんうんうん
はいはい、
でも、うんカチカチに固まるのは嫌なんですよ。
だから
枠にかまってっていうのは私たちの気質に合わないんですよ。
だからノープランだからノープランなるほど。
そうなんですよ。でもそれでもなんとなくちぐはぐなようでいていけちゃうのがこの3人、
うん、なんとなくね
なんとなくねわ、
うん、
かるようなく、まあ、これはあの長所ということで、
うん、そうですね私たちの
得意なところということで、
そうですそうです、うん、いい感じの私たちのエネルギーを、
ね、
皆さんにあの伝えできればいいんですけどね、風の時代のね、
う
ん、
そうですね、
うん、こういう感じのエネルギーの使い方していくと、うん、あのゆるくっていうの言葉もあれですけど、うん、つながりやすくなる人と、
うん、そうですね、なんかこうカチカチじゃなくてそのいい意味でのゆるさですよね。
そうですそうです、
なんか緊張するでもなくなんか変ななんていうのかな、
うん、こう気負いがあるわけじゃなくて、
ね、気負いがあるわけでもなく、ね、なんとなくゆるくでもなんかあの穏やかにこうリラックスできるみたいなね、
う
ん、
そうです
そんな感じですよね、
はい、
うん、
そうなんですよ。またねこのお話後半にも続けていきますか。
あ OK でございます。じゃあそろそろ前半終わりにして一旦休憩しましょうか。
はい、
はい、じゃあ前半こんな感じで一旦終わりにします。はい、
ご縁、応援、貢献、夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
はい、後半始めていきます。
はい、後半でございますが、後半はどんな話、私たちゆるっと言ってますので後半何話すんでしたっけみたいな、
う
ん、
そうですね、後半は、うん、木星についてちょっとお話ししてみようかなって。
ラッキースター
、
ラッキースターの木星でございますね。
ラッキースターの木星です、うん、もうこの木星がですね、うん、5月26日に、うん、お牛座から双子座に移動するんですよ、うん、
なるほど、
お牛座から双子座、
はい、なるほど、今までお話をたくさんしてきた双子座
なるほど
移動するということは、うん、双子座にあの星がいっぱいあるユリアさん、うん、はい、私にとってあの幸運が後押ししてくれるっていう、
私の時代がさらに来たみたいな、
そうです、そうです、
おすごいことになるね、
すごいことになりそうですね、
はい、で、
う
ん、木星っていうのは射手座の守護星でも、うん、守護星でもあるので、
僕の守護星なのね、
星でもあるので、うん、応援がありますのでね、
ジュにもガンガン応援が入るってことです ね、 ね、
そうそう、
すげえな、
すげえな、星の応援が入り、竜の応援が入り、なんかどうなっちゃうんだろうね、
そうですよ、今年は ね強いんですよ、
何が起きるか分かる、でもそれはね確かね、まあ、去年からそういうこと言われていたので、やっぱりドラゴンイヤーはねすごいよって、何です、星の、ね、応援まで入ってるっていうことは、うん、今まで知らなかったんですが、すごいことになってるってことですね、
そうなんです、そうなんです、だから伝える、その双子座のねエネルギー使い方ってさっきもちょっとお話ししていたんですけど、うん、やっぱり伝えていく、情報発信する、うん、あと学ぶ、教えるとかっていうのがね、やっぱエネルギーのいい使い方になるんですよね。
じゃあこの私たちがやってるこのパーソナリティというお仕事はすごくそれに合ってますよね。
はい、
なんだかんだね、こう何かを伝えようってしてるわけじゃないですか、
うん、
私たちって、ね、だからじゃあこの時のためにこのパーソナリティを始めてたんですね、実は。
そうです、そうです、運をね作るために、
そういうことだね、
運だって
なるほどみたいな、
はい、そうなんですよ、そうそうそう、だから新しいことで学びをね、うん、ウクレレとサルサ、
はいはい、まだね始めてないけ ど、 やらなきゃね、
そう学ぶっていう、ね、ことを ね意識されてるっていうのはやっぱいいですよ ね
いいですよね、
うん、
でも私も今思い出した、そういえばこの間私もっていうか、はい、ダンス、うん、サルサとは直接言われなかったけど、うん、その踊ることっていいよって言われました、そういえば、
へー、
踊ること大
事、踊りましょう、
踊りましょう、みんなで踊るそう、サルサの衣装持ってるんですね、ついてるさんはね、
今日もね青い衣装っていうか、ね、あのお洋服素敵ですね、
素敵ですよね、
真っ青でね、うん、
そっか、じゃあみんなでサルサ、サルサ
でもサルサ踊れないので、うん、私も最近カラオケ行くたびにマツケンサンバ踊ってるんですよ、
マツケンサンバからスタートだ、
あ、そうですよね、みんなで踊ったら、うん、なんか悲しいっても、うん、なんか嫌なことあったとしても、うん、その一瞬だけはどうでもいいやって、
そうね、大事かもね、
そうそうそう、
で、あのサルサはちょっとハードル高いので、ちょっとみんなで踊れるようなね、
そうです、
ちょっとね、
うん、振り付けだけでも ね手だけでも、
そうだね、
お礼のこれだけでもできればいいんじゃないですか、
いいじゃないですか、
踊りってでも神秘的じゃない、昔から太古の時代から踊りって ね、
うん、そうですよね、う
ん、確かに確かに
ね、天照大神様がこう、うん、岩の中でこう、ね、閉じこもっちゃった時に、
うん、
こう開けるきっかけになったのはやっぱ、
う
ん、ね、うずめさんの踊り
ですもんね、
ですからね、だからそれだけ踊るとか、うん、その芸能っていうのは動かす力がある、閉ざされたものを動かす力があるっていうことですよね、
なるほど、ね、前回お話ししたね、ちょっとアートというかね、ミュージックとかね、
うん、
アートとかね、伝えることってね、
う
ん、それにちょっとつながってきてますよね、
そうですよね、なんかそっかって、そうですよ、その第1回目の方でね、ユリアさんおっしゃってくださったんですよね、
だからその伝える力、まあ、風の時代なのでね、うん、直接なんていうのかな、そのまま伝えるというよりも何かそういうふうにね、本当に心とかね、そういうものをね、うん、何かこういう なんだ踊りだったりとか、うん、ダンスだったりとか、うん、歌だったりとか、
う
ん、
芸術
とかね、そういうもので伝えるっていう、そういう時代なんですねきっとね、
うん、
そうみたい、そうですね、それが一番見えないものを伝える、見えないものを伝えるにはやっぱりそういうことが一番いい、
ね、言葉だとやっぱ考えちゃうんでしょうね、うん、言語化って大事だけど、うんうん、ダイレクトに多分その宇宙からのメッセージを受け取りました、うん、言語化しようってなった時に、うん、やっぱりなんかこう人間色に染まってしまうみたいなところがあるけど、うんうん、アートとかその芸術性のものだと、うん、本当にピンときてピンといける、ね、表現できる、
なるほど、
あるあるです、うん、なんか言葉ってなんかちょっと人によって定義が違っちゃう言葉ってあるじゃないですか、うん、
ね、日本は特に多いじゃないですか、
ね、特に多いですよね、うん、だからそこでもうちょっとイメージとか違うものになってっちゃうっていう危険性があって、
うんうん、
だからね、それがね、そのままストレートに伝わるっていうことなんですね、きっと。
ね、きっとね。いやー、そうか、芸術性も身につけないと。
本当だね、
踊りなのか、ね、絵なのか、歌なのか。
私もう本当それ、結構何年か前から言われていて、でも私、歌も音痴だし、歌えないし、うん、絵も下手だし、踊りも、なんかね、リズム感がないらしく。踊り前ってどうすればいいんだっていうふうに思ってたんですけど、うん、でも何年か前から言われてたのね、うん、ちょっと頑張ってます。だから今ね、あの前回も言いましたが、うん、6月のミュージックではちょっとあのミュージックイベントでは3年ほど頑張ったジャズボーカルでちょっとだけ歌を出していたのこうだ
と、すごい。
そうなんですよ、あの友人がね結構ねジャズアーティストなので、すごい素敵な歌を歌って憧れてたので、もう習い始めたはいいけど、うん、まあね、全然ダメだったんですが、もうちょっとだけね、もうそろそろ、はい、もう誕生日も6月で迎えることですし、うん、ちょっとだけねこう披露しようかなみたいな、そんな予定になっております、
ジャズかかっこいいな、
ね、かっこいいです、かっこいいって、うん、私がかっこいいじゃなくて、あのジャズアーティストの友達がめっちゃかっこよくて、なのですごい憧れ、同い年なんですけどね、うん、小学校の友達なんですけど、かっこいいなと思って、ジャズかっこいいですよね。
かっこいい。
でも辰年にその初お披露目みたいなのもね素敵ですよ。
ですよ、はい、
待ってましたとばかりに。
待ってました。そうなんですよね。
リュウさんが計らってたんですね。
ね、リュウの計らいで、なんかやっぱりね、アートもね、習うとかやるのも大切だけど、やっぱり発信しなきゃなんないじゃないですか。だからなんか発信をし始めないと、ね、何も始まらないのかなと思って。
そうですね。
そうですよ。何かやっぱね、情報をお届けするとかね、そうそうそう、っていうのはね、些細なことでもそれが誰かの元気だったり勇気だったりにつながっていく、うん、そういうねところをこう補っていく時代なんでしょうね、うん、きっとね、これからの時代は ね、うん、
ね、僕もね、アートって言えば古代文字を習って
る。なんですか、もう、
うん、めっちゃ古代文字は文字からパワーもらう。
わかる気がする、すごいですよね、文字、そうそう、文字もあると思いますね。
そうか、古代の文字はもうその形そのものだから、
ね、
そ
う、
なんかドそのままカーンってきそうですよね。
そう、うんうん、だからね、先生が書いたお手本があっても、うん、もう書く人によって古代文字は全然違っちゃうの。
そうか、
うん、こんなに違うかなと思って、
面白い、興味深いですね。
そう、もう人それぞれのパワーが文字に出る。
でもそうですね、多分そういう風にあの書いた文字って、うん、それ自体がもうパワースポットじゃないですか。
そうね、そうね、本当、
うん、
古代文字いいですね、
いいですね、やりたい、
やろうやろう、
ね、うん、ちょっと やりたいですよ ね、
教えられるほどじゃないけどもうでも好き勝手に書けるから、ぜひぜひ
ね、やりたい。
龍って字書きましょう。龍面白いから。ね、
でも今年龍、龍書く？
うん、龍書きましょう。
ね、龍年に
ね、龍書きたいですよね。
うん、
古代文字の龍かっこいいですね。なんか古代文字っていうから、なんかそのなんかそのね、古代のいろんなものもね、いい意味でこうね、あの引き寄せるというかね、そこに入ってきそうで、
そうだね、
いいですよね。
素敵。
いや、ドキドキしてきちゃった。
楽しみ増えた。
楽しみ増えた。
そうそう、
龍の字、
ね、文字もね、文字もアートですよね。
うん、
確かに、
ね、この龍っていう字をね、うん、どうやって、だって立つに月にこのうにょうにょみたいな、
うにょうにょうにょうにょ、
確かにね。
でもなんかここに月が入るんだなって思うと、やっぱ、ね、私月の話もするので、うん、やっぱ龍と月、
うん、やっぱりすごくつながってるんですよね。 思います。私も結構ね、リュウと一緒に宇宙に行ったりするので。
そうですよね、
はい、リュウと一緒に宇宙に行くとやっぱり宇宙メッセージだったりとか、うん、宇宙リュウさんからのねメッセージとかいろいろ来たりするので、うん、やっぱりいろんなことがつながってるんだなって今改めて思いました。
ねえ、私もなんかあそう、立つっていうリュウってあの簡単な方のリュウの字あるじゃないですか、うんうんうん、音っていう字に一本プラスアルファなんですって。
やっぱり音もいろいろとね意味があるんですね、きっと。
太鼓とかね、なあの神社行った時に太鼓が鳴ってると龍、うんうん、さんが歓迎してるよとかってね、うんうんうん、言いますもんね。言いますよね。
やっぱり太鼓で始まるしね、あと鈴とかね、うんうん、おかぐらとかね、いろんな音を出しますもん ね、 それも結構大事だったりね、うんうん、するんでしょうね、きっと、
うん、音っていうのもやっぱ大事なんですよね。でなったら嬉しいですもんね、神社行ってる行った時にお参りした時に、うん、急にダダダダダダダンとかってなって、
うんうん、おっと思う、おっと思いますよね、うんうん、確かに確かに
嬉しいですよね。そっか、もう竜とシンクロもう時間がだんだん迫ってきて、そうですね、ゆりやさんの竜さんの、
はい、メッセージを、
はい、
そうですね、
教えてください、
はい、じゃあね、今日のね一言メッセージをねゆうさんに聞いてみます。皆さんにお伝えしたいことありますか。あ、やっぱり今日のお話とだいぶね近いみたいですね。あ、なるほど、そう言われてみます。いよいよね辰年も前半が終わります、
うん
うんうん、後半もねさらに張り切っていきましょう。大切なのはアウトプット、
わーお
ー、どんどん発信していこう。
へ
すごい、あ、なるほど、それをすることによって本当に欲しいものが手に入ります。
へー、
竜とともに前進あるのみです。
はい、
なるほど、
素敵なメッセージ届きましたね。
わ、嬉しいです ね、
ね、 もうね、なんかさっきの話したこととほぼほぼ、
いや本当に
シンクロですね。
シンク
ロですね、やっぱり宇宙と竜もつながっているので、なんかねそういうふうに、発信していくことってやっぱり一緒なんだなっていうような、うんうんうん、そんな気がしております、
う
ん
う
ん、
そうですよね、アウトプットしないと、うん、本当自分の中のね、うんうん、頭の中で終わっちゃうのって、うんうん、多分すごいもったいないことが多いんだと思うんですよ。確かにね、確かにそう、なんかおばあちゃんのね知恵袋じゃないですけど、うん、誰かに必要な何かが私たちの中に眠っていて、うんうん、それを言うことで誰かがやっぱ救われるとか助かるとか、うん、そういう時代なんでしょうね。そんだけね、リュウさんがね、
う
んうんうんうん、アウトプットしてくださいって、
そうそうアウトプットしてくださいみたいな、カタカナの言葉あんまり使わないんですけど今回カタカナできましたね。あとはね、あれ今何言おうとしたんだっけな、あ、そうそう、循環、循環、要するにアウトプットインプットもそうですけど、うん、こう自分が受け取ったものは伝える、そういうことがねすごく大事みたいですよ。
うん、
そうなんですね、うんうん、
まあ、言葉を持っているのは人間だけだから伝えないと ね、
そうですね、
伝えるための道具だから言葉はね、
確かに確かに、うんね、こう言ってもいいし、うん、書いてもね、うん、いいし、ね、文話すの苦手な方だったら、まあ、ブログとか ね、
う
ん、
そうだね、
文章でもいいですし、写真撮ってね、うん、写真だけでもポンって、それも伝えるの一つ、ね、表現の一つですから ね、 ね、
はい、こんな感じでそろそろエンディングいきましょうか、は
い、ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種、
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるゆうさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。
はい、今日ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。ゆりやさん、つるさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にレッツエンジョイ
リュウとシンクロ、
あなたはいつでもついてるよ。